新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の5日木曜日です。今日のニュースいきましょう。イーサリアム 2.0 のローンチにつながるデポジットコントラクトがリリース。AP 通信がイーサリアムと EOS のブロックチェーン上でアメリカ大統領選の選挙結果を公開。ブロックチェーン企業レイヤー X が電子投票の実現並びに普及に向けつくばスマートシティ協議会に加入。ユーグレナがみんな電力のピアツーピア電力トラッキングシステムを利用して再生可能エネルギー 100% 電力の使用開始。シェルフ AP がブロックチェーンを活用した中古車売買マーケットプレイスの提供を開始。最初のニュースはイーサリアム 2.0 のローンチにつながるデポジットコントラクトがリリースというニュースです。イーサリアム 2.0 のローンチにつながるデポジットコントラクトが日本時間の11月5日0時にリリースがされました。イーサリアムブログによると、デポジットコントラクトとは既存のイーサリアムチェーンとイーサリアム 2.0 の架け橋となるコントラクトであり、イーサリアムの所有者はこのコントラクトに32イーサ、約130万円分のイーサリアムをデポジットすることにより、イーサリアム 2.0 のバリデーターとなることができるということです。イーサリアム 2.0 のフェーズ0であるバリデータを管理し POS を実行するチェーンであるビーコンチェーンのローンチのためには、このデポジットを行った人数が 16,384 名、デポジット総額が 524,288 イーサに達する必要があるということです。イーサリアム 2.0 のフェーズ0のローンチ日は最短で12月1日に設定されており、この日の7日前までに必要額のデポジットが行われれば12月1日にイーサリアム 2.0 の移行が開始されるということです。デポジットが不足していた場合に関しては、デポジットが必要額に達した次第、その7日後から移行が開始されることになるということです。またデポジットコントラクトのリリースと同時に、イーサリアム 2.0 のローンチまでの道のりを示したウェブサイトが公開されています。これによると、11月5日10時時点で 12,069 イーサのデポジットが行われており、この額は必要額の 2% 程度の額となっています。今後、イーサリアム 2.0 は段階的にローンチされていく予定となっており、順調に開発が進めば、2020年中にフェーズ0のローンチ、2021年中にイーサリアム 2.0 内に無数に存在するサイドチェーンの総称、シャードチェーンの実装や、POS プルーフオブステークへの移行などが行われるということです。
続いてのニュースいきます。アメリカ AP 通信が11月3日に行われたアメリカ大統領選挙の各州投票の結果とプロセスをイーサリアムと EOS のブロックチェーン上に公開していることが11月3日に明らかになったというニュースです。AP 通信は EOS ブロックチェーン上の分散型アプリケーションサービスであるエブリペディアのオラクルソフトウェアを使用してアメリカの選挙戦の投票記録を公開しています。なお、エブリペディアは分散型オラクルネットワークを提供するチェインリンクと協力し、AP 通信が報道するアメリカ大統領選挙結果をブロックチェーン上に記録できるようにすることを10月16日に発表していました。イーサリアムパブリックチェーン上での各州選挙結果及びプロセスのトランザクションは、イーサリアムアドレスと EOS 上のトランザクションから確認することができます。こちらの詳細に関しては記事に記載をしております。補足をいたします。選挙関連情報は秘匿性を担保しながら運用しなければなりません。選挙結果やプロセス情報を API、スマートコントラクトを通して様々な開発者が利用可能にできるようにオラクルネットワークを提供しているチェインリンクは重要な役割を果たしています。10月16日の新しい経済の記事では、チェインリンクの特徴として1、データが署名される。2、あらゆるブロックチェーンでの相互運用性。3、大規模なユーザー市場。4、堅牢なセキュリティの4つを説明しました。チェインリンクなどを含めたブロックチェーン技術は選挙関連情報を正しく記録し運用することができ、公正な選挙を実行し続けるためにこれから先欠かせないものになるのではないでしょうか。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン企業レイヤー X がつくばスマートシティ協議会に加入したことを11月5日に発表したというニュースです。 レイヤー X の研究開発組織であるレイヤー X ラボでは、ブロックチェーンなどを活用した独自技術を用いて秘匿化、匿名化技術の研究開発を推進しており、このことから筑波スマートシティ協議会に加入することになったとのことです。茨城県つくば市はスマートシティの実現を目指し、産学官金が連携して事業を推進していくため、スマートシティ協議会を設置し、全国の地方自治体の中でもいち早くデジタル化をはじめとした新しい取り組みを推進しています。つくば市は行政サービス、交通、医療、介護、インフラといった地域が抱える幅広い分野の課題を ICT 等の先端技術やデータを活用することで解決することを志向しており、その中でも行政サービス分野は電子投票に関する実証実験を過去3回実施するなど主要テーマとなっているとのことです。つくば市はつくばスマートシティ協議会への株式会社レイヤー X のご参画を歓迎いたします。この協議会は、筑波研究学園都市の都市基盤と科学技術イノベーションに対する市民の高い理解を Society 5.0 の実装フィールドとし、筑波地域の課題解決と都市機能の向上に資するため、デジタルロボティクス等最先端技術とこれに呼応する施策を連携させて形成する筑波スマートシティの実現を目指しています。ブロックチェーン技術で先頭を走るレイヤー X 社の加盟により、協議会の取り組みが加速されるものと期待しています。とコメントしております。補足をします。平成28年の総務省の電子投票に関する資料によれば、電子投票で選挙を実施した自治体は総じて開票時間が短くなっていることが明らかです。電子投票が実現することで大きく分けると選挙プロセスの簡素化、公正な選挙運営の2つを推進していくでしょう。ブロックチェーン技術を用いた電子投票は2018年にスイスのツークでも試験的に導入され、有効な電子デジタル ID を持つ220人の有権者が票を投じています。エストニアでも電子投票は進んでいます。各国と比較すると日本は政府が発行するデジタルアイデンティティの普及が遅れています。つまり日本はマイナンバーの普及が電子投票を継続的に実現させる上で欠かせないでしょう。
続いてのニュースいきます。株式会社ユーグレナが同社保有のバイオ燃料用のモルイ生産実証研究施設であるモルイエネルギー研究所において生産可能エネルギー 100% 電力の使用を開始したことを11月4日に発表しました。なお、使用する再生可能エネルギー 100% の電力は、みんな電力株式会社のブロックチェーンを活用したピアツーピア電力トラッキングシステム、エネクション2020を通じて、三重県渡来町の渡来ウィンドファームの風力発電による電力を購入するということです。みんな電力が提供するエネクション2020は、ブロックチェーン技術を活用した電力トラッキングを通じて、発電所を特定した電力供給を実施し、30分ごとに発電量と需要量をマッチングして取引を約定するシステムです。このシステムは再生可能エネルギー由来の電気の生産者と購入者をつなぐ顔の見える電力をはじめとしたみんな電力の顔の見えるライフスタイル事業の基盤に活用がされています。なお、ブロックチェーン技術にはステラのパブリックブロックチェーンが採用されています。そしてユーグレナでは社会問題の解決を目指し未来を作っていくために将来世代による経営の参加が必要と考えており、2019年より18歳以下の CFO チーフフューチャーオフィサー最高未来責任者のポジションを設けています。今回の取り組みはユーグレナ初代 CFO の自社生産設備における CO2 排出量のゼロエミッションに向けた削減に取り組むべきとの提言を受け、ユーグレナは再生可能エネルギーの導入と電力の地産地消が可能であると考え、今回モルイエネルギー研究所の電力のゼロエミッションを実施することになったということです。ユーグレナが三重県多気町に保有するモルイエネルギー研究所では、隣接をする株式会社チューブプラントサービスの木質バイオマス発電所の排ガスや排熱などを利用した燃料用微細モルイの研究培養を行っており、今回の取り組みにより、みんな電力から供給される再生エネルギー 100% の電力を導入することで、モルイエネルギー研究所で使用する電力は CO2 排出ゼロとなり、環境負荷の低い研究施設になるということです。またモルイエネルギー研究所と同じく三重県に位置する大型風力発電所の渡来ウィンドファームの電力を使用することで電力の地産地消も実現するということです。続いてのニュースいきます。株式会社シェルフ AP がブロックチェーン技術を活用した中古車売買マーケットプレイス及び中古車輸出サービスであるシェルフ AP.jp の提供を開始したことを11月4日に発表しました。シェルフ AP 社はブロックチェーン技術を基軸としたデジタルの力を利用することで中古車流通のあらゆる商流における正しい取引情報の取得蓄積共有が行われるプラットフォームの構築を目指している企業です。シェルフ AP 社は分散型自動車オークションサービスを提供するアメリカのテクノロジー企業シェルフネットワークの技術基盤を利用しており、 日本、東南アジア、オセアニア地域におけるシェルフネットワークのグローバルパートナーの一員として事業展開を行っています。プレスリリースによると、今回提供開始したシェルフ AP.jp はグローバル市場で成長を続ける中古車市場に向けたサービスであり、自動車の修復履歴や走行距離、過去の売買における所有者情報など様々なデータをブロックチェーン上に記録管理することで、中古車市場における健全なトレーサビリティの仕組みを確立し、国境を越える取引をリアルタイムに実現するということです。またシェルフ AP.jp は運用面での言語サポートの提供も行うため、これまで海外向けに中古車販売を行ったことのない日本国内の中古車販売であっても、容易に中古車の輸出販売に取り組めるとのことです。シェルフ AP 社は中古車の在庫共有システムを持つカーセブンディベロップメントや車両の輸送ネットワークを持つ株式会社 B フォワード、車両販売システムを提供する株式会社ブロードリーフと提携することにより、サービスの利便性を高め、信頼性の高い環境を構築しているということです。今後シェルフ AP 社は日本からアジア・オセアニア地域に向けた中古車輸出サービスを順次拡大していくということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などが追記で更新された際に更新通知としてツイートをさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また私たち新しい経済編集部では LINE 公式アカウントもやっております。こちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。